それでは今日の聖書箇所を読みします、今日は新約聖書マタイによる福音書22章1節から13節です、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の40ページですね、40ページから41ページにかけて、マタイによる福音書22章1節から13節お読みします。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいた顧客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出してその人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待をしておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに荒れの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。それではパーティーに招かれているというテーマでメッセージを伝えていただきます。
はい、おはようございます。今日はイエス様の一つの例え話から学んでいきたいんですけれども、イエス様の今日の例え話、今聖書朗読をしていただいてどのように感じたでしょうか。今日はこの例え話から次の4つのことを学びます。まず第1番目に学ぶことは、神様の国に入るというのはどういうことなのか、つまり神様の国ってどんなものなのかということについてここから学ぶことができます。2番目に学ぶことができるのは、神様はどんな気持ちでいるのか、神様の思いはどんなものなのかを学ぶことができます。3番目に学ぶことができるのは、人にはどんな問題があるのかということを学ぶことができます。そして4番目に学ぶことができるのは、私が神様の国に入るためには何をしたらよいのかということです。ですから神様の国にどんなところでどうやったら入ることができるのかということが今日の大事なテーマでして、そしてそのために問題になっている私たちの人間の問題点、そしてその問題点を超える神様の気持ち、というこれを学んでいきたいと思います。ですから今日の例え話なんですが、それを復習していく意味でも今から何が何を表しているかを説明していきたいと思います。まずここに出てくる王様というのは、明らかにこれは神様自身を表しています。王様は神様自身を表していて、神様が自分の子供の結婚披露宴を開くことにした。この披露宴が言ってみれば神様の国です。結婚披露宴を開くことにして、神様のこの披露宴が神様の国で、そしてあらかじめ招待していた人たちを呼ぶんですけれども、あらかじめ招待されていた人たちというのがここではユダヤ人を表しています。ユダヤ人は神様から選ばれた民として、旧約聖書と呼ばれている聖書を通して神様の救いの技を教えられてきました。そしてあなたたちはこのようにして救われるという、救い主がやってくるということを説明されていたんですけれども、彼らのほとんどは受け入れることをしませんでした。 もちろん一番最初にキリストを受け入れたのはユダヤ人たちで、12弟子も全員ユダヤ人ですし、そこから先にどんどん広がっていくときに一番最初はユダヤ人たちが救われていったんですけれども、民全体として見て、ユダヤ人というくくりで見たときに、まあ、全体としては否定したというふうに言えます。ですからあらかじめ招待されていた人たちはユダヤ人を表しているんですが、彼らの多くが、まあ、どうでもいいような言い訳をして来なかったり、もっとひどいことには来てくださいと招きに行った王のしもべを殺してしまいます。この殺してしまうというところに預言者たちが迫害を受けたこと、またイエス・キリストが殺されたことも含まれています。そしてそれを知った王様は、せっかく招いたのに奴らはなんてことをしてくれたんだということで、その彼らのところにですね、兵隊を出してその人たちを殺してしまいます。そして彼らの町を焼き払います。ここの部分が神様の裁きを表しています。神様は招いたにもかかわらず来なかった人たちに対して怒り、兵隊を出し殺し、そして町を焼き滅ぼしました。その後どうしたかというと、でも結婚披露宴の用意はできている、なんとかしてこの披露宴にいっぱいの人に来てもらいたい、だからしもべたちに言って、町に出て行ったら出会った人みんなを招待してきてくださいと言った。その新しく招待されている人たちというのが、ここではユダヤ人以外の人たちのことを表しています。ユダヤ人以外の人たちがどんどんどんどん招待されるようになっていった。そして、まあ、たくさんの人がやってきて、その宴会がいっぱいになっていくんですけれども、その中で礼服を着ていない人を見つける。礼服を着ていないんですね。結婚披露宴に来ているのにちゃんとした格好をしていないということで、あなたは一体何をしに来ているのだと言って、この王様はその人を手足を縛って外に出せというふうに命令するわけです。この礼服を着ていない人というのは、悔い改めていない人たちのことを表しています。悔い改めていないけれども信じている、神様のことを信じていますと言っているような人のことを、この礼服を着ていない人というふうに表しているんです。さあ、この話を聞いているとですね、多分何人かの人が、ああ自分はこれに当てはまるというふうに、いろんなところに当てはまるものを感じると思うんですけれども、私たち人間の一つの習性としてですね、自分が礼服を着ていない人かもしれないっていうふうに感じるという習性があるので、多分この中の何人かの人は、ああ私はそれだって思ったと思うんですけれども、いかがでしょうか。今日はですね、そこの部分についてもお話ししたいんです。そこの部分が本当に一つのテーマとしてお話ししたいんですけれども、いやいや、そうじゃない。私たちは礼服を着て、本当にその宴会に参加するものになるんだ、なれるんだ。そしてそれが神様が私たちに望んでいることであって、私たちはそれができるんだということについてのお話をしていきたいと思います。イエス様の例え話には、いつも異常な人、あるいは異常な出来事というのがあります。そしてその異常な人とか異常な出来事というのが、神様のことを表していたり、人間の根本的な問題を表しています。今日で言うならば、まず最初に出てくる異常な人というのは、結婚披露宴に呼ばれているにもかかわらず来ないだったらまだわかるけれども、来ないだけではなくて、来てくださいと言っているしもべを殺してしまう、その問題のある人たちです。ここにすごい異常なところがあります。これはまさに私たち人間の根本的な問題を表しています。私たちは呼ばれている。神様に呼ばれていて、神様に救いを与えられたいと思っていて、披露宴に呼びたいと思っていて、一生懸命神様を呼んでくれてるんだけれども、それに応えないどころか、それを呼んでくれている人とか、神様から使わされている人をバカにしていたりとか、拒否したりしている。そして聖書の中で十字架刑にかけられてしまうのも、殺されていることですね。イエス様が殺されているわけです。ここに人間の大きな問題、罪というものが表されています。そして町を焼き払ってしまうというところが出てきますが、兵隊を出して、受け入れなかった人たちを 捕まえるとかだったらまだわかるんですけれども、町を焼き払うというところまで極端に出ますね。ここの部分は神様の裁きのことを表しています。神様は必ず裁くということも約束しているんです。私たちは神様は救いの神、私たちは神様は愛の神というふうにずっと呼んでいますけれども、しかし聖書をしっかり読んでいくと、神様は愛の神であると同時に聖なる神であります。そして聖なる聖ということ、 聖なるその性質というのは、間違っている部分、おかしな部分を決して許さないという部分が入ってくるわけです。ですから罪あるものを必ず滅ぼすというふうに言っています。必ず滅ぼすんです。だから焼き払うという言葉が出てきます。さあ、ここまでは焼き払うというところは本当に厳しいところなんですけど、次のところが私たちに当てはまるところなんですが、でもやっぱり披露宴に人をいっぱいにしたいということで、しもべたちに言って町に出て行って出会った者みんなを招待してきてくださいというふうに言うわけです。普通結婚披露宴というのは、自分に関係のある人とか、自分の子供の結婚に関係のある人とかを呼ぶんですけれども、そうではなくて、出会った人を誰でもいいから呼んできてくださいと言ったんです。これが私たち一人一人を表しています。神様は私たち一人一人、誰でもいいからとにかく来てほしい、もうみんなに来てほしいというふうにして私たちを呼んでくれているんです。そして最後の部分ですが、勝手にもう来て来て来てって言っておいたにもかかわらず、来てくれた人の中である人を手足を縛って放り出してしまいますね。それは礼服を着ていないからということが理由なんですけれども、つまりそれは神様の招きに応じてちゃんとした悔い改めをして、その招きに応えていないということなんです。神様は一生懸命招いてくれた、でもそれに対して応えてはいるけれども、ちゃんと悔い改めていないという状態のこと、その人を礼服を着ていない人というふうにして表現しています。さあ、神様の国は結婚の披露宴に例えられている場所ということについて注目したいと思います。結婚披露宴というと、私たちは、多分皆さんも同じだと思う、私という意味で言ったんですけど、皆さん同じだと思いますが、今現在の日本だとかアメリカでやっている結婚披露宴をイメージすると思います。それは、例えば2時間の分、3時間のとか、2時間から3時間、長くてもまあ3時間半ぐらいでしょう。その中でこの人たちの出会いについて語ったりとか、お父さんお母さんありがとうとかっていうメッセージがあって、まあなるべくおいしいものを食べて終わってしまうわけです。でもですね、私ある時、都会の部分で育っていない人から聞いたんですけれども、そういう結婚式に出てものすごく味気なさを感じたっていう話を聞きました。その人から言わせると、その人の地元での結婚披露宴というのは一日中、あるいは2日3日と続くすごい盛大なパーティーなのに、あっさり終わってしまうのを見てびっくりしたというふうに言っていました。ここでいう結婚披露宴はまさにその盛大に祝われている一日中、あるいは2日3日と続くすごい盛大なパーティーのことを言っているんです。神様の国はそういう結婚披露宴に例えられています。昔どっかでですね、キングズバフェという名前のバフェ形式のレストランに入ったことがあるんですけれども、多分アメリカで住んでいる皆さんはすぐにお気づきだと思いますが、キングズバフェという名前のバフェに行くとですね、まあもちろん名前負けしている、いわゆる普通のバフェでして、最後にソフトクリームが食べれるぐらいがいいわけで、まあこういうバフェもありなんですけれども、それ私たちはですね、何かこう披露宴というといろんな食物というものを想像すると思いますが、私たちの人間が想像しているもの以上のことを考えてほしいんです。キングズバフェとかで出しているものよりももっともっとすごいもの、そして今までの最高のパーティーって何だろうってそれぞれ想像してみてほしいんですが、その全てを超えるものっていうのを想像してみてください。ずっと楽しい、ずっと嬉しい、全てが豪華、飽きないなどなど、そういうものを想像してみてください。神様の国はそういう披露宴に例えられています。でも 人にはその正体を受け入れたくないと思うところもあるようです。それはそれぞれ自分が勝手な思いがあるからなんです。自分の商売のことがあるから、自分の畑のことがあるからなどとして、自分の理由をつけてその招きに応じようとしません。私たちは神様から私のもとに来なさいというふうに招かれているんですけれども、それをすべて、いやいや私はこういうふうに生きたいから、いやいや私にはこうこう今こうしなきゃいけないことがあるからというふうにして理由をつけて呼ばれているんだけれども、それに答えない。それどころかそれを読まれてくれている人を否定していたりとか、けなしていたりとかする。それの根本的な問題として、イエス様を受け入れないというものがあります。イエス様が十字架にかかってまで私たちにこの神様の国に来なさいと言ってくれているのに、それに応えることができないんです。でその結果どうなるかというと、滅ぼされるということが今日の聖書箇所でわかります。いつかは滅ぼされるんです。では神様の気持ちはどうなのかというと、他の聖書箇所では一人も滅びないでほしいというのが神様の願いだというふうに書いてあります。一人も滅びないでほしいんです。すべての人に来てほしいんです。それ私たち一人一人に当てはまるんです。絶対に滅ぼされないで神様の国の披露宴を味わってほしいんです。だから出会った人みんなを呼んできてくださいというふうに言いました。そしてみんなが呼ばれてやってくるわけです。さあ、まあ、ここにいる人たちの多くは、まあ、じゃあ自分はそれで呼ばれてやってきましたという人たちになると思うんですけれども、呼ばれてやってきたというときに、じゃあ追い出された人が出てきましたね。あの追い出された人は自分ではないんですかという疑問を持つと思います。礼服を着ていない、つまり神様に招かれたのに神様にあってその清くされていない、つまりは何かというと悔い改めていない人なんですね。悔い改めるというのは一体何なのかということについて今日は少しお話を加えていきたいと思います。悔い改めるというのは心の問題であって行動の問題ではないということを理解してください。自分の心の中の問題であって行動ではないんです。もし行動であったならば、それは神様の中心メッセージである愛と呼ばれているものが全く抜けてしまうわけです。神様の中心メッセージは愛です。神様は私たちのことをどうしても受け入れたい、祝福したい、完全に受け止めているという、その聖書でいう愛というものを持って私たちを見ています。ですからその愛に対して答えれるのは行動ではなくて愛しかないわけです。愛に対して答えることができるのは愛しかない。愛されているからということで、とりあえず地にひれ伏してブツブツブツブツ言った、その行動は見た感じではすごく自分を低くしているように見えるかもしれないけれども、心の中で違うことを感じていたら全くそれは意味がない話になります。私がというか、私の息子がと言った方がいいかもしれませんが、大好きな映画でスパイダーマンというのがありまして、皆さんも見たことあるでしょうか。スパイダーマン3がですね、これもまた1、2、3全部素晴らしい終作なんですけれども、その3の中でですね、の一つのクライマックスシーンでスパイダーマンの敵になる人がですね、多分例の5番街にあるカトリック教会が舞台になっていると思うんですけれども、あそこの教会の中でこうひざまずいて神様にお祈りするシーンがあるんですね。神様、私は自分を低くして謙虚になってあなたにお願いします、あのピーター・パーカーを殺してくださいっていうふうにお祈りするシーンがあるんですね。つまりそれはこう全くおかしくなってるわけです。もう謙虚になってお願いしますって言ってるんだけども、心の中はもう完全に憎しみだけで、その憎しみを自分が言ってるだけというそういうシーンがあるんですね。私たちももし行動だけというふうに言われたら、多分同じようなことをしていると思うんです。心の問題は何も変わっていないんだけれども、とりあえず日曜日には教会に行ってひれ伏して祈ってみたりとか、大声で祈ってみたりとか、周りにいる人をハグして受け入れているように 見せかけて 見えるようにしたりとか、それは全部行動ですね。行動は悔い改めではないんです。心の問題なんです。どういうふうに心を動かすかというと、まず大切なことは罪を認めるということなんです。自分自身の中にある罪、神様の前にあっては私は決して正しくない。神様の前にあって私の持っている罪というのは、実はその一人子を十字架にかけなくてはいけないほど深いものを持っている。一人子が十字架にかかってくれなければ許されることがないほど深い問題を持っている。そういう罪を私は持っているんだということを認めなくてはいけません。その部分は皆さんまず認めることができているでしょうか。罪を認めていますか。その罪を認めていることができたならば、次の段階はイエスの十字架の死と復活を私の出来事として、私のためにあった出来事として認めることはできているでしょうか。ここがすごい大切なんですね。イエス様が十字架にかかったのは私のためでした。はい、そうなんですって言えますか。イエス様が復活したのは私に命を与えるためだっていうふうに認めることができますか。これは私のためだというふうに認めることができるでしょうか。ここがすごく大切なところです。そして罪を認めてイエス様の福音を認めたならば、次に大切なことは神様が私を愛しているということを認めることです。私を愛していると認めることができていますか。その愛というのは、先ほども言ったように一人子を与えるほど、その自分の命だったらまだ、でも自分の子供の命を捧げるほど神様は私たちを愛しているんです。自分の子供を捧げるんです。子供に対して愛情を持っている親でしたら、その親にとっては自分を捧げることよりも自分の子供を捧げることの方がもっともっと心の中に痛みを伴います。神様はそれをするほどに私たちを愛しているんです。そこまで私たちのことを愛しているということ、それを認めなくてはいけません。はい、私はあなたに愛されているんですね。あなたは命を懸けてでも私のことを救いたい、私に命を与えたいということ、それを認めますというふうに認めなくてはいけません。そしてそれを認めるということは4番目に関わってくるんですが、自分の支配権は実は自分にあるのではなくて神様にあるということを認めることになります。神様に愛されているということを拒否したいという思いの中に、実は多分私たちの中にある傲慢さというのも入っていると思うんですね。私のことは全部自分でやるからという思いがあるわけです。私のことは全部私がやるから。本当にそれができるでしょうか。私たちは全員自分たちのことを自分で全部できるでしょうか。それは本当にないんですね。人は人の助けがあって生きているということはみんな気づいていると思います。でも実はここが大切なんですが、人は神様の助けがあって生きているということでもあるんです。ですから神様に愛されているということを認めて、自分の支配権は、自分を持っている支配権は自分ではなくて神様にあるんだということを認めることなんです。私中心ではなくて、そこで神様中心というものが作られます。神様、私は今こうこうこう思っていたけれども、あなたが私を愛すると言って、あなたが私を救うと言っているので、それを認めます。あなたが私のことを支配しているのですから、あなたがそれをもう決めたんですというふうに認めることになるんです。今の4つの部分、もう一度確認してみてください。それぞれが確認してみてください。罪を認めることはできているでしょうか。イエスの十字架の死と復活は自分のものとして認めることはできますか。そしたら神様がその一人子を与えたほどに私たちのことを愛しているということをもう認めるしかないんです。そこまで愛しているんですから、それを認めてください。そしてそれを認めるのならば、もう自分の支配権は自分が持っているのではなくて神様が持っているんだということを認めてください。 ちょうど昨日の聖書箇所、みんなで聖書を少しずつ読もうという運動をしていますが、それの昨日の聖書箇所にあったんですけれども、人は神様によって創造された、だから自分をこういうふうに創造してくれればよかったのにとか、いろんな文句を言うことはもうできない、神様が決めたことなんだからという聖書箇所を読みました。この救いのことも全く同じなんです。もう神様が決めたんです。あなたを救いたい、あなたを結婚披露宴にその呼びたい、もう決めちゃったことなんです。そしてそのためにもう最高の犠牲も出してくれたんです。ですからあとはもうそれ私がありがとうと言って受け取るしかないんです。それを受け取ってくださいって、絶対受け取ってくださいというのが神様から私たちへのメッセージなんです。宴会、この宴会は今日もすでに開かれています。今私たちがそれを信じるならば、神の国はあなたたちのただ中にあるとイエス様が言った通り、私たちの心の中にその宴会、神の国が始まります。そしてゆくゆくはこの地上での命を全うした時か、あるいはこの天地の終わりの時に最大の宴会に入ることができる、神様の国に完璧に入ることができるんです。でももうすでに宴会は開かれていて、私たちの心の中にそれがやってくるというふうに約束されていますから、ぜひその招きに応えてください。ぜひこの自分の愛されているということ、そして自分の支配権は神様にあるということを認めること、それをしてください。これが今日私たちに与えられているメッセージです。ではお祈りするときを持ちたいと思います。もう一度先ほどの部分、罪を認める、十字架と復活を認める、神様に愛されていることを認める、自分の支配権は実は神様にあるということを認める、これを思い返してみて祈るときとしてください。